先月からはルツキをですね、ご一緒に見ているわけであります。前回のこの一章の前半のところでは、国中を襲った大飢饉という、その中に置かれたある親子が、宗教も言葉も違う異国の地のモアブに避難をし、そこで家庭を築きますが、しかし病弱であった男たちが相次いで亡くなってしまい、ついに女だけが残される。やもめとなったナオミと外国人、モアブ人のお嫁さんであるルツとオルパだけが残された。まあ、そんな場面から始まってまいりました。姑のナオミは二人の嫁に対して、あなた方は第二の人生を歩みなさい。生まれ故郷でそのように歩みなさいと促すわけですけれど。弟嫁のオルパはその勧めに最初は遵循しますけれども、しかしモアブに最終的には従って帰っていきました。ところが兄嫁のルツは断固としてその願いを聞き入れようとしないで、義理の母のナオミに付き従っていくということを選び取ったわけです。そして彼女たちのそのようなやり取りの背後で、神様はイスラエルをお忘れにはなっておられませんでした。この国を顧みて、もう一度恵みを与えるその計画を着々と進めている。そんなですね、知らせを風の便りで聞いた彼らは勇気をいただいて、イスラエルに向けて旅立っていった。そういう場面でありました。で、今日の箇所ではそのようにして、いよいよ旅立った彼らが国に帰り着いて、生活をですね、再建させようと苦闘していく、そういう場面であります。悲しみから始まっていく今日の場面でありますけれども、しかし、今日の終わりのところは麗しい心の交わりで終わるわけです。そしてその背後にはやはり全能の神様の摂理的な導きがしっかりとこうですね、地下水脈のように流れているのであります。ご一緒にこのところにの御言葉に聞き入っていきたいとそう思うわけです。今日の箇所の幕開けは、そういうわけで、ナオミとルツが、故郷のベツレヘムにたどり着いたそういう場面からであります。19節をもう一度読みしますが、それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんか、と言った。ベツレヘムに到着した二人を待ち構えていたのは人々のですね、驚きにも似た出迎えであります。まあ、ナオミではありませんかというのはですね、この、まあというのはですね、ナオミなの?これナオミなの?ってそういう言葉であります。問いかけなんですね。少なくとも彼らがイスラエルを離れてから10年以上の年月が経っていました。しかもそれは苦労の日々であります。また愛する人を失ったですね、悲しみの日々でもあります。で、そういうですね、悲しみが彼女のですね、姿を、あるいは顔の表情を何もかも変えていたのかもしれません。本当にナオミなの?一見するとわからない人もいた。何よりもですね、一緒に行ったはずのですね、夫のエリメレクはどうしたの?息子たちはどこに行ったの?本当にナオミなのかしら?そういうですね、ことで、このような言葉はですね、人々がですね、こう、いぶかるような顔をしてですね、こういう言葉が出てきたんです。で、当のですね、ナオミにしては注目してほしくないという思いがあったでしょうね。モアブで何が起こったのと、特にそのことは聞いてほしくない。そこでですね、ナオミのそういう心情が現れた言葉でしょうか。20節でこう言いますね。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。ナオミという彼女の名前は、まあ、下に中に心よいとこう書いてありますけれども、そういう言葉から発生した言葉だと書いてますが。まあ、他にもですね、愛らしいとか、喜ばしいとかそういう意味を持った名前なんです。そんな呼ばれ方は今の私の状況にはとてもふさわしくない。それでナオミはですね、全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですと言います。 ひどい苦しみに合わせるというこの言葉ですね、皆さん。イスラエルの民がエジプトにですね、奴隷として使われてた時にですね、もう、エジプト人がイスラエル人をですね、ひどい苦しめたと書いてある、そういう言葉と同じ言葉ですよ。そこまで自分はですね、主に苦しめられたとこう言っていますね。ああ、ナオミはもしかするとこれ信仰が揺らいでしまった。いや、信仰を失ってしまったんだろうか。そう思うかもしれません。しかし、ナオミは、全能者が、とも言っていますね。シャダイ。そういう言葉を使っています。ですから、ナオミはですね、神はなんかいないんだ。神なんか無能なんだ。そういうふうに思っているわけではないんです。いや、むしろ反対に神様は確かに全能者だ。力を持ったお方なんだと認めてるんですね。でも、力を持っていて、だから災いから私を守ってくださるはずの神様、そういう力を持っているはずの神様が、どうして私をこんな目に遭わせるの？それがわからない。それで彼女は苦しんでいる。ということです。こういう苦しみはですね、信仰者にですね、特有の苦しみだと思えるかもしれません。というのは私たちはですね、神様はどんなことでもできるお方だ。すごい力を持ったお方なんだとこう信じた。その瞬間からですね、こう考えますよね。じゃあその神様は私をどんな時でも守ってくださるはずじゃないのとこう思うようになるんです。そういう漠然とした期待をですね、抱いて生きるようになります。で、皆さん、逆説的でありますけれども、私をいつも神様が守ってくださると考えるということは、苦難や困難に直面したときに別の葛藤を感じるということにもつながるのです。というのは、神様がおられるんだったら、力を持っているおられるんだったら、どうしてこんなことが起こるのかという、そういう葛藤が起こるんです。で、多くの人はですね、そこでいろいろな反応をしますね。ある人はですね、もうだから神なんかいないんだとこう言うかもしれません。ある人はですね、つぶやくかもしれません。ある人はまた自分の昔を振り返ってですね、そのことで自分を慰めようとするかもしれません。彼女がある意味でしたのはですね、そのことであります。21節でそれがありますね。私は満ち足りて出て行きましたが、昔のことです。主は私を今、素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか？主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。こう言うんです。私は満ち足りて出て行きましたというのはですね、衣食住全部何もこと書かなかったとそういう話をしてるんじゃないんです。大飢饉があったからそこから避難するために彼らはですね、モアブに避難したんですね。ですから、衣食住こと足りていたという意味ではなくて、夫と息子がいましたという意味です。家族として私は生きていました。飢饉でも飢えましたけれども、少なくとも支え合う家族がいました。頼りにできる夫も息子もいました。そう、昔をですね、懐かしむことで自分を慰めようとします。でも現状を見ると、神様は私を素手で、丸腰で返されたのです。そう言うしかないですよね。今や何も持っていない自分です。失ってしまったというその一点にのみ目が向いてしまっているナオミがいますね。彼女の心はまだ癒されていません。自分の行いをですね、客観的に振り返るまでには、それができるまでには癒されていません。そもそもナオミが、このモアブに行く前に満ち足りていたとこう言っている。夫が与えられ、息子たちが与えられ、満ち足りていた。それはどこから来たのか。神様の祝福によるものではなかったか。そうは考えられなくなっていますね。また、イスラエルにこの飢饉が起こった時に神様をお助けくださいと頼るんではなくて、あ、異国のモアブには食料があるらしい、じゃあそこに行けばいいじゃないかとですね、祈らずにそれをですね、決めてしまった、そういう決断はどうだったんだろうかということをですね、顧みる。そういうことをまだ悩みにはできないでいるんです。しかし、私は一見するとですね、このような悩みのですね、この非常に鋭い神様に対するこの批判というか、そういうふうにも見える、そんな言葉が聖書にあえて書いてある。そのことに慰めを覚えます。というのはともすると私たちはどうでしょうか。信仰者になった以上はですね、強くならなくてはいけないんだ。強く生きなくてはいけない。 弱音を吐いちゃいけないんだ。そんな思いにとらわれることはないでしょうか。どんなことであれ、弱さを出すということは敗北である。不信仰の印なんだ。そんな考えがですね、キリスト教会の中にさえ見られる。それは残念なことであります。現実の私たちの人生を見るとですね、痛みも苦しみも、失う痛みも、悲しみも、必ずあります。時には、ああ、神様から私は苦しめられているとしか思えないんだ。そういう状況もあるでしょう。そこで痛みや悲しみを正直に表すということは、して良いことであります。苦しみや悲しみがあるのにですね、あたかもそれがないかのように、薄ら笑いを浮かべて、何もないように取り繕って生きるということは、偽りですし、さらなる痛みを増し加えるだけであります。今の日本の社会を見るとですね、そういうような偽りが、もう当たり前のようにですね、はびこっているように思うんです。本当は痛い。本当は苦しいんだけれども、何もないかのように振る舞う。私はそれは恐ろしいことだと思うんですね。聖書はですね、弱さを自覚するということを決して否定はしています。いや、むしろ。そういう弱さの自覚、神様の前に対する、神様の前でのですね、私は弱いものだ、こんなに苦しみを受けているという、そのですね、率直さを神様にぶつけるというところに、神様も癒しを注いでくださるんだと、こういうわけですね。なぜならば人はですね、私にはもう何もない、もう本当にここでナオミが言っているように、私はもう素手で返されて、何もない。何もないと自分に思えたところに神様はですね、恵みを豊かに注ぎ。だからこそ私たちはですね、あると思っているときは神様の恵みはわからないんです。自分には何もないと思ったときに、実は神様の恵みがあったじゃないか。そういうふうに思えるようになるんですね。で、そこにですね、22節にすでにそのですね、片鱗が伺えるわけですが、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルスと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃をベツレヘムに着いた。モアブというところからベツレヘムまでの道のりは7、80キロでありまして、まあ女性の足でも1週間はかからないだろうと。そういうところです。で、彼がですね、ベツレヘムに着いたのはなんと、大麦の刈り入れの始まる頃でありました。イスラエルでも大飢饉は続いていまして、やっとですね、作物が取れるようになって、しかも豊作だ。刈り入れだ。もうですね、皆さん、お米を作っておられる方ですね、お分かりだと思います。私はまあその経験ないんで言うんですけれども、その刈り入れの時の喜びはどれだけか。長いですね、苦労が報われる。しかも大飢饉という苦しみのトンネルからですね、どれだけ、ようやく抜け出しつつあるですね、町なんです。でそういうですね、人々の湧いているですね、風景を見るだけでも、苦しみのただ中にあった悩みにですね、小さな希望を与えてくれたものではないかと思うんですね。ああ、神様は私たちをお忘れにはなっていない。そういう最善の時にですね、彼らはベツレヘムに帰ってくるわけですよ。そういう時を主が備えてくださったということであります。で、実際ですね、まさしく、ナオミとルツの人生はここから大きな変化を遂げていく。一説にはその鍵を握るですね、一人の重要な人物が紹介されております。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名は、ボアズであった。ボアズという人はこの時ある程度年齢がいっていたと思われます。少なくとも裏若きですね、青年というわけではありません。もうおじさんというような雰囲気だったと思いますね。で、彼はですね、有力者とも言われています。これはですね、他の聖書の箇所を見ると勇者とこう訳されることはほとんどであります。若い頃は彼は勇者であったのかもしれません。この、特にこの裁き司が治めていた時代というのはですね、もう社会が混乱してですね、もう道徳などあってなきのようなそういう時代でありました。ですから彼がですね、そのような歩みをしてきた可能性は高いと思うんです。いずれにしろ彼はですね、雇い人を何人も持っている比較的裕福な人物であった。そういうことを指して有力者と言っているんですね。で、なぜ彼の名がここで挙げられ、急に挙げられているのでしょうか。ナオミは今までボアズという人がいるからその人を頼って帰りましょうよ、などと一人も一言も言ってないんです。 むしろですね、ナオミは神様私を素手で返された、何の空っぽの手で何の頼る手もなく返されたんですと、そう思っていたんです。私にはもう何もない。そう彼女は感じた。しかし皆さん、ここで一節でこのようなことが書いてあるということは、神の目にはそうではないということです。人の目には何もない、空っぽだ。でも神の目にはそうではなかった。ボアズがいた。私たちはですね、ごく身近なものしか見えないのであります。目先にあること。一寸先は闇という言葉のあるように、明日何が起こるか私たちは知りません。ですから私たちは自分の目に入るものだけで物事を判断しているわけですが、しかしその同じ場面はですね、神様は違う目で見ておられるということです。一節のこのですね、ボアズがいたという言葉は、そのことをですね、神の目線は違う。そのことを私たちに示してくださっている。希望がないかに見える。何もかも失ったかに見える。そうとしか思えない。そういうところで神様は違うものを見ておられる。私たちもこの神の視点というものに立たせていただくということが重要ではないかと思います。で、そのようにですね、神様がその備えていた、その一節の言葉とまさしく響き合うようにしてですね、前を向いてですね、神様はこうボアズ用意しておられた。で、それに響き合うようにしてですね、立ち上がるルツの姿が二節に書かれているのです。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘を行っておいで、と言った。私に親切にしてくださる方の後にとこう言います。それはですね、その目に私への恵みを見出すことがあるような、そんな人の後にとこう言っているんです。ルツはですね、そういう人がですね、必ずいるんだと確信してたんですよ。ルツはですね、イスラエルを神様が顧みてくださったのなら、自分をも顧みてくださる。そういう人を用意しておられるに違いないんだと信じていた。彼女はモアブ人でありました。この落ち穂拾いという風習はですね、イスラエルの特有のですね、習慣であります。つまり落ち穂をですね、こう買ってですね、抱えるとポロポロっとこう落ちますよね。もう落ちたの、あ、落ちちゃったと言って拾っちゃいかんとこういうですね、戒めであります。一度地に落ちたものはすべてですね、貧しい人々やヤモミや、あるいは外国人のものとなるとですね、イスラエルでは決まっておりました。そのことをですね、ルツは知っていたんですね。彼女はですね、ですから、借り入れをですね、行われる、ああ、いいなぁと思ってですね、見てですね、ただ、無意に日を過ごしたわけではない。あるいは誰か頼りになる人いないかなぁと言って、人のですね、もっぱら人の世話になろうとですね、だけ考えていたわけでもない。いや、誰か私たちのこの悲惨な状況に気づいてくれないかしらと言ってですね、そういうようなですね、指を加えて見てるような人でもない。機会がある。であるならば一歩踏み出して、まずその機会があるところに足を運ぶということを彼女は厭わなかったのです。で、彼女の道はですね、そこからまた彼の道はこのルツの一歩から開けていくということです。皆さん、私たちも神様は明らかにそこに収穫を与えている、祝福を与えようとしている、そういう場所を見たなら、信仰によって一歩踏み出して、その場に向かっていかなくちゃいけません。行動すべき時が来ている。色づいている畑が目の前にあるのに、腰を下ろしたままでそれをですね、見つめ続けて、そうあってはならないということです。私たちは手を伸ばして、この祝福に私も預かりたい。熱く求めていかなくては。祝福は自分のものとはならないということであります。マタイの7章の7節に有名な言葉がありますが、こういう言葉であります。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。求めなさい。そうすれば与えられます。主の祝福をですね、必要とするなら、そこにですね、熱く求めていくべきであります。そうすれば与えられると、聖書は約束している。 まさしくですね、このことが、この今日の箇所はですね、そのようにしてルツが落ち穂拾いに行こう、そう心に定めたことから物事が動いていくというですね、その光景をですね、はっきりと見るのであります。3節。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは、計らずも、エレメルクの一族に属する、ボアズの畑のうちであった。ルツはですね、自分に恵んでくれそうな人の後について私は取りますと、こう、ナオミに行って出かけました。そして畑に着くとです。ああ、この人たちなら、私に親切にしてくれるんですね。違いない。そのですね、人柄を見てそう思った。その畑がボアズのものだったということです。しもべというのはですね、主人の心をですね、表す存在であります。ボアズの人柄がですね、そのしもべたち一人一人にまでですね、影響していたんでしょう。だからこそ、ルツはですね、この畑がだわとこう思ったんであります。で、そう考えるとですね、ルツはですね、ボアズの畑に導かれていた。それはですね、必然でもあったと言えるでしょう。聖書はこのことは計らずもというその言葉で言っておるわけであります。原文を見るとこの計らずもという言葉はとても興味深い書かれ方がしているんですね。これはですね、彼女の機会がやってきた。彼女の機会が実現したとそういう書かれ方であります。そのイメージはこうです。あたかも神様が備えていた、あらかじめ備えていた機会というですね、ものが足がついて自分からルツのところにやってきた。そういうようなイメージあります。ルツにはですね、そんな自覚は全くないんですね。ルツの側では。だから計らずも、つまりそんなことをですね、ボアズさんのところに行こうなどという意図は全くなかった。だから計らずもっと公約しているわけです。ルツにしてみればですね、自分に恵んでくれそうなですね、使用人の後はただついていっただけ。でも、すでにそこに神様の導きがあった。本人の目には全くの偶然に見えるけれども、しかし、神には偶然はないのだということです。私たちの目に映る何気ない出来事の背後に、神のご計画がある。こういう二重性であります。物事には全てですね、そのようなものがあると。私たちがですね、今日心に最も留めたいことは、このことであると思います。神様という方は私たちが計らずも行う一つ一つのことにさえ働いておられるんだ。皆さんはご自分の人生においてそのことを信じることができるでしょうか。私たちが計らずも何気なく生きているその背後で、主はすべての働きを成しておられる。そう信じることができるでしょうか。現代の日本社会は物流がですね、非常に進んだ時代であります。私はですね、まあ Amazon と皆さんよくご存知のインターネット通販を、まあ古家で手に入らない本とか機械を買うために使うわけであります。で、Amazon で注文しますとですね、注文してからですね、家に届くまでですね、インターネットですね、今どこって全部見ることができるんです。で、それを見てるとですね、安心感を感じますね。いつもつながっている。全部見えているということがですね、安心を生むんであります。で、裏を返すと、これはですね、全部見えている。すべて計画通りにうまくいっている。そうでないと不安になる。そんな危険と隣り合わせではないでしょうか。で、そのことを私が強く感じた、その危険をですね、強く感じたのがですね、いつであったかというと、2年前の大震災でありました。古川でどうだったかはわかりませんけれども、仙台では少なくともスーパーから商品がすべて消えました。お酒もなくなった。電気もですね、4日間止まり、ガスは1ヶ月止まり、水は10日間止まり。そんな状況に陥りました。で、文字通りですね、この先原発もあって、どうなってしまうのか、何がどうなってしまうのか、見当もつかない、そういう状況にいきなり放り込まれて、恐れ、おののく。情報が入ってこない。そんな日々に苛立つ。何も物がない。で、そんな状況になって初めてですね、悟ったことがあります。それは、自分は 生かされている存在なんだということですね。私たちがですね、気にも留めないところで、夜昼問わずですね、苦労しながら社会をですね、維持しようと努めてくれている人がいた。そのことを悟ったのです。深夜ですね、その東京でですね、倉庫を出たですね、荷物を運んで夜通し走ってきてくれる人がいるから、私たちはですね、この食べ物を得ることができる、必要なものをですね、得ることができるんだ。アマゾンをですね、こう注文してすべてがですね、ここ、ここ、ここと見ながらですね、ああ、もう全部見えてるわ、思ってたんですよ。でも実は、見えていたのは機械が映し出している文字だけであります。その背後で何が起こっているかということは実は知らなかった。ただ無意識のうちにですね、自分の背後で苦労してくれている人々に依存していた。彼らを信頼して生きていた。それが自分であった。世話になっていた。皆さん、であるならばどうでしょうか。ひとたび大災害が起こると人は右往左往します。依存していたものがですね、揺るがされてもうアップアップしてしまうんです。でもそのようなですね、システムでさえ普段本当にこれだけ信頼して生きているんです。であるならば、神様はどうでしょうか。私たちが気づきもしないところで、神様は偉大なご計画を実現に移そうとしておられる。そのご計画はですね、どれだけ鮮やかでしょうか。どれだけ美しいんでしょうか。どれだけ麗しいんでしょうか。私たちが神を信頼し一歩踏み出したときに、計らずも行ったことに、神様が一つ一つの導きと支配を表しておられる。私の人生どこに行っても何をするにもそうなんだ。そう思える人は何と幸いだろうかと。この箇所を見るときですね、本当にそう思うほかないと思うんですね。さあ、そのようにして計らずもボアズの働きに導かれたルツ。で、これからですね、ボアズとルツのやりとりが始まるわけですけれども、そこは非常に生き生きとしたものとなっておりますね。4節から。ちょうどその時、ボアズはベツレムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。カルモノたちの世話をしている若者は答えていった。あれは、ナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズとですね、しもべたちを会うなり、この挨拶をするわけですけれども、そのやりとりの中にはですね、太い字でですね、シュッという言葉。これはですね、神様のお名前そのものでありますが、それが2回も表されています。このボアズ家の人々はですね、生活のただ中に神様がおられた。生き生きとしたですね、神様の臨在を感じながら生きていた。いつも神様を思っていた。そういうことを表すものだと思うんです。で、そんな折ですね、ボアズはですね、働いているルツに気がついて、これは一体誰の娘かとこう尋ねます。で、これを見るとですね、ある人たちは、後の展開をどこに知っている人たちはですね、ボアズはですね、目ざとくルツに目をつけて、好意を抱いて、いろいろですね、質問しようとして、この、ですね、疑問、このことをですね、しもべに言ったんじゃないか、とこうですね、感じる人もいるかもしれません。でもここで注意したいことはですね、ボアズは、この娘は誰かと言ってんではないんです。この娘は、誰の娘か、つまり誰に属している娘さんですかと言ってるんです。当時のですね、女性は全て誰かに属しているものでありました。独立しているわけではなかった。結婚前の女性であれば父親のものであります。で、結婚後のですね、女性であれば夫のものである。それが当時の理解でありました。で、ボアズはですね、ルツが誰かも知らない。結婚してるかしてないかもわからない。そういう意味で、一般的な意味で、誰に属する娘ですかこの人はとこう尋ねた。決して興味本位からですね、好奇心から尋ねているというわけではない。で、それに対して使用人はですね、あの女はモアブの女でどうのこうのとこう言いますね。ルツという人がどういう人か分かった上で彼女を受け入れて、いたのであります。 すでに言いましたように、イスラエルにはですね、在留異国人、外人や外国人の人や、あるいはヤモメに対してですね、配慮しなさいというですね、立法があったんです。で、皆さん、そうは言っても、飢饉の後ですよ。大飢饉の後で待ちに待った方策です。一本の麦でもですね、取れておきたい。また飢饉起こったらどうするんだ。そう考えたらですね、もうがみつい人だったらば全てですね、かき集めて、一本か二本だけ落としておけばいいんだ。そう思ったかもしれない。しかも当時の社会はですね、もう法律があってなきのような、上を下のですね、混乱した社会であったのです。獅子の時代というのは。そういう時代にボアズの使用人はですね、立法の規定に忠実に外国人の女であるルツを受け入れていた。その姿勢はですね、本当に称賛すべきものだと思うんです。ボアズのですね、人格を表すものではないかと思うんですね。で、その報告を聞いたボアズはですね、すかさずルツにこう言っています。ボアズはルツに言った。娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか？はじめにですね、ボアズは娘さんとこう呼びかけるんです。これはですね、我が娘よという言葉が使われています。おそらくボアズとですね、ルツは親子ほども年が離れていたんだと思います。我が娘よ。そういう意味ですね、このボアズのルツに対する語りかけはですね、実の娘をおもんぱかる父親のようなですね、そういう言葉なんですね。ボアズは他の畑に行ったりしちゃいけませんよと注意しています。で、これも見ようによってですね、ルツにですね、何とかして手元に囲っておきたかったからですね、そう言ったんだと、こう、うがった見方をする場合もあるかもしれませんが、そうではないんですね。昔の古代の中近東のですね、畑っていうのは、今の畑は全部こう、あぜで囲まれて、こっからここまでがおらんもんだと。こっからお前もんだと。わかるわけですが、昔はそんな境界線はないの。だいたいこの辺り。ですから、ルツがですね、ボアズの畑から飛び出して他人のですね、畑に行って、落ち葉拾いをしてですね、追い出され。そんなことがないように注意しなければいけない。まして、ボアズはですね、あなたは若者のところに行って水を汲んで飲んでもいいよ。自由にしなさい、それをと言ってんです。で、他のですね、人の畑でそれをしたらですね、何お前やってんだと言われるかもしれない。そういう配慮から出た言葉であります。で、ルツはですね、見ず知らずのですね、ボアズが自分に対してそんなことをしてくださるということを驚き以外の何者でもなかった。で、それがですね、この顔を伏せ、地面にひれ伏しているという姿ですよね。王様に対するような感謝の表し方であります。ルツはモアブ人です。前回見たのですけれども、モアブ人とイスラエル人というのはですね、険悪な中で。つい先頃もですね、戦争があったばっかり。そんな関係なんですよ。そしてまたモアブでは偶像礼拝ばかりしているんだとイスラエル人は見下していました。そういう国から来たモアブの女。そんな私である。彼女はよくわかっていました。そんな私にどうして恵みをくださるんですか。理由を尋ねたくなるのも最もでしょう。で、そこでボアズはこう答えるのであります。十一節。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと。それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のことに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。ボアズはですね、ルツがこれまでしてきた三つのことをですね、触れていますね。第一のことはですね、あなたが姑のこのナオミさんにしたことですよ。つまり、ルツはですね、自分の第二の人生を歩む権利もあったのです。そうして全然問題がなかった。でも彼女はですね、それを捨てて、生涯この姑に仕えていく苦難の道です。そういう決断を下したんですね。そういうことです。二番目のことはですね、あなたの父や母やあなたの生まれ故郷を捨てたんですね。そういうことであります。 ルツがですね、ナオミに従っていくためにはですね、自分の一番、なんて言うんでしょうか、アイデンティティ、ふるさとというものは、いつになっても私たちの心を打つものです。で、それを後ろに置いてきた。それがどんなに大きい犠牲であったかということを私は知っていますよ、とボアズは言うのです。第3には、知らない。全く未知のところにあなたは来ましたね。そう言うんです。皆さん、新しい環境、新しい土地に出ていくということはですね、どんな時代でも、どんな人でもですね、恐れますよね。人々が自分のことを受け入れてくれるだろうか。差別があるかもしれないじゃないか。文化も違う。言葉もうまく話せないかもしれない。女二人で生活の保障もない。あげればどんなですね、不安、どんな不安でもですね、次から次へと湧いてくるんです。で、ルツはそういうですね、不安をすべて神様にお任せして、あなたはやってきましたね。ボアズは、その姿を素直に称賛しています。ボアズはですね、街中で噂になって、ナオミとルツが帰ってきた。ルツっていうのは雇用ならし。そのことを昔、すでに聞いていた。その時から彼女に、畏敬の念を抱いていたと思います。ボアズがここでこれだけ気前よく振る舞っているというのはですね、ルツという異性に対する好意ではないんです。そうではなくて、彼女がどんなに大きな犠牲を払ったか。そしてまた義理の母に対してどんなに大きな愛を示したか。そしてまた未知なるところにですね、向かわせる、その神様に委ねてきたその信仰に対して彼は素直に敬意を持っていた。だからこそボアズは続けて彼女を祝福してこういうふうに祈るんですね。主があなたのしたことに12節報いてくださるように。またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。ここに相手の苦労を見て、またそのような中にあっても神様を求めてやまない一人の信仰者がいるじゃないか。私はその人を褒めたたえたい。祝福があるように祈りたい。そういうですね、言葉があります。ボアズはまた、ルツのような生き方をするならそこに主の報いが豊かにあると期待してよいでしょう。はっきり言って、言い切ってますね。聖書はですね、そのことを次のような言葉で表現しています。一箇所開けてみたいと思うんですが、箴言の19章の17節を開けてみていただけますでしょうか。箴言の19章です。第3版で1082ページ、第2版では993ページになります。箴言の19章の17節。読ませていただきます。よるべのない者に施しをするのは、主に貸すことだ。主がその善行に、報いてくださる。この主に貸すというのは主に貸しを作るということです。報いてくださるというのは主がその貸しを、借りを払ってくださるということなんです。よるべのない人、つまりですね、もう何の頼るあてもなくて返す見込みの全くない人を、その人に施し与える、貸す、与えるということは、その人自身は何のですね、お返しもできないんです。それ場合は主があなたに報いてくださる。主に貸しを作ることなんですよ。よるべのないものに与えるということは、ルツの、ナオミのようなよるべのない人に自分を与えるということは、神に貸すことです。神がその善行に報いてくださる。聖書はそう約束するんですね。イエス様もですね、同じようなことをですね、もう一歩進んだ言葉でですね、このように言われています。これも開けてみたいと思います。ルカの福音書の6章、今度は新約聖書になりますが、ルカの6章の34節の言葉です。今度は、第3版で120ページ。第2版では110ページでしょうか。ルカの6章の34節。 返してもらうつもりで人に貸したからと、貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼によくしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になります。なぜなら、意図高き方は、恩知らずな悪人にも哀れみ深いからです。返してもらうことを考えずに貸しなさいとイエス様は言われました。私たちがルツの姿を見て、またボアズがルツの姿を見て心打たれたのはですね、ルツには それ今していることをしなければならない何の義務も何の責任も、あるいはまた何の義理もですね、なかった。それなのに彼女は全てを捨てたというところにこそあるわけです。それは十字架を受け入れてくださったイエス様の姿にまさに通じるものではないでしょうか。イエス様は罪深い私たちのために神のこと、このあり方を捨てる。そして凶悪犯罪人のように十字架につけられる。そのことをしなければならない何の責任も負い目も義務も負ってはいなかったのです。イエス様はただ私たちを愛するがゆえに、私たちを見捨てることはできない。その切々たる思いのゆえに十字架を負ってくださいました。ルツが自分の全てを捨ててですね、孤独な人となったナオミに寄り添っていったように、イエス・キリストも自分の全てを捨てて、いや、ルツを上回る、そして命さえも捨てて、寄り添ってくださる。だからこそ聖書はピリピの2章9節で、このキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになったと言っております。ルツの時代はイエス・キリストの時代から1000年前の時代でありますが、イエス・キリストはまさしくこのルツの子孫として世に生まれてくる。このルツの姿はですから、生まれていでるイエス・キリストの姿をですね、示す前味のようなものです。ですからですね、そのルツに対してボアズが称賛の言葉を吐いているのは、出しているのはですね、イエス様に対する賛美の言葉とも言えると思うんですよね、ある意味では。皆さん、私たちクリスチャンは、こういう道に召されていると思います。私たちは与えるものを目指して歩んでいきたい。なぜならば、イエス・キリストは全てを与え尽くしてくださったからです。私たちはですね、つい人から報われる人生をですね、そういう期待だけで生きてしまうことがあります。私たちはそうではない。主の報いに期待して生きるものとされたい。私たちはですね、石巻のこの被災地に出かけていく、あるいは支援を行う、祈る。その一つ一つもですね、このイエス様が与えたから、私たちも与えていきたい。そういう心から行わせていただきたいと切に思うわけです。さあ、そういうわけで、このように愛とですね、尊敬の思いに満ちたですね、言葉を外国人であるルツに対して出した。そのボアズの言葉をルツは聞きます。で、それに対して彼女がですね、返事をして、13節で返事をしますが、そのこともまた麗しい言葉なんですね。で、それを見て、今日のメッセージを終わりたいと思うんです。13節。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとう存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに。あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。ルツは自分自身のことをですね、はしためと言いました。あなたの使用人、そういう意味です。そしてまたその一人でもない、その使用人の一人の立場にさえない私なのに、そんなへりくだりが彼女のですね、態度の節々に見られます。ルツはですね、ボアズがしてくれた二つのことに感謝しています。第一のことはですね、あなたは私を慰めてくださったというんです。これはですね、その資格が全くないのに、全くの恵みであなたを与えてくださいましたね。恵みに対する感謝であります。ナオミのですね、悲しみばかりが注目されているんですけども、ルツもですね、夫を失っているんですよ、皆さん。そしてすべ、故郷も捨てて、ふるさと、文化も捨てて、水も捨てて、この異国の地に不安と恐れでやってきた。
その自分に対して彼の示した配慮はどれだけ大きな励ましであったか、率直な感謝が示されるんです。そしてルツの第二の感謝はさらに印象的です。それは、年頃に話しかけてくださったという言葉です。実はこれは直訳すると、あなたはあなたの発しための心に向かって語りかけてくださったという意味なのです。ルツは、ボアズと心の会話ができたと感じたのです。これは女性にとって非常に重要なことではないかと思います。女性は表面的な配慮や言葉や、あるいは物質的なものによってではなく、心に語りかけられる言葉を求めているものではないでしょうか。そこが満たされるとき、何よりの慰めを感じるのです。ルツは、ボアズが下心を持たずに実の娘のように接してくれ、何よりも外国人である自分に対して敬意すらも持って接してくれたことに心から喜んだのです。人間と人間との交流というものは本来こういうものであるはずだ。私はこの二人のやりとりを見ていてその思いを強くしています。今の日本が置かれている隣国との関係は決して芳しいものではありません。しかし、もしすべての人がこの二人のように振る舞うことができたなら、世の中から争いはなくなるであろうにとさえ思うのです。国境が問題なのではありません。人種も言葉も障害にはならない。相手に対する敬意、愛の配慮、へりくだった心、そして摂理のうちにすべてを導かれる神への飽なき信頼。まさにキリストのうちにも見られるこれらの性質が人々のうちに溢れていくなら、そこにはこのような麗しい交わりが生まれます。そしてそこに神の栄光が現れるようになるのです。先に救いをいただいて、キリストをまた知らされたものとして、このような道をこそ今日から求めていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。